して皆さんおはようございます。またオンラインでこの礼拝にご参加くださっている皆様もおはようございます。新年度が始まりまして早くも2週間が経ちました。と同時に教会学校に集うお友達の多くは先週から入学式や新学期が始まったようです。一見元気そうに見える子どもたちですけども、実はその笑顔の背後にたくさんの不安やストレスを抱え懸命に頑張っている姿があるんだということを私たちは見逃さないようにしたいと思います。特にこの4月を経て5月の連休を挟んでからの時期はいわゆる5月病が危惧される時期でもありますから、ぜひ彼らの心と体の健康が守られて文字通り主にあって健やかにのびのびと成長することができますようお祈りに覚えていきたいと思います。さて今朝は皆さんにお祈りに覚えていただいておりましたひじりが丘バイブルキャンプの話題からお別れをさせていただきたいと思います。私は先日3月31日から4月2日にかけまして新潟県柏崎市にありますひじりが丘バイブルキャンプというキャンプ場でいわゆる小学生キャンプの講師として奉仕をさせていただきました。キャンプ場の近くにはこのように日本海が広がっておりまして、ちょっと暗くて見づらいかもしれないんですが、すいません。ちなみにプロジェクターはですね、明日新しく変わりますので来週からより見やすくなると思いますのでどうぞご期待ください。キャンプ場からもですねこういった海が見えるんですね。なので、夏になると海水浴もできる、とても恵まれたロケーションなんですね。で今回私がお招きをいただきましたのはアンダーサーティーンということで小学1年生から中学校1年生結構幅があるんですけども、それを対象のキャンプでキャンパーだけで52名スタッフやカウンセラーなど奉仕者を含めると総勢約80名でのキャンプとなりました。とにかく子どもたちが可愛くてですね、彼らの全力で捧げる賛美が本当に素晴らしかったんです。賛美の歌詞やメロディーも素晴らしいんですけども、彼らの歌声が本当に素晴らしくてですね、私は1回目のメッセージに入る直前から早くも感極まってしまいましていやこれやばいどうしようと思いながらとか涙をこらえてメッセージしていただいた次第でありました。またこのキャンプで特に興味深かったのはもういかに子どもたちを楽しませるかということにスタッフがもう全力を注いでいたということなんですね。でこれはさまざまな場面で登場したキャラクターたちなんですけども、子どもたちは本当に大喜びでした。実は今回私がお招きをいただいたのはこのキャンプ場のリーダーが私の TCU 時代の同期だからということがありました。で彼も新潟の教会で牧師をしているんですけども、学生時代はよく2人でですねいろんな奉仕をする機会がありまして、子どもたちの集会ではこういったペペロンチーノとカルボナーラっていうか芸名なんですけど、そういう名前で、こういうのかぶり物を実はしてるんですが、でもトマトの要素一切関係ないネーミングなんですけども、ふざけた格好をしてですね子どもたちを沸かせてね、そこで今回は全く当初の予定にはなかったんですけども、急遽私たちもその辺にあった、あり合わせの衣装で25年ぶりに再結成することになりまして、キャンプの盛り上げ役として一役買ってきた次第でありました。もう全くいいおじさんが何をしてるんですかとお叱りを受けそうですけども、児童伝道においてはとにかくこう自分を捨てるということがとても大切な要素なんですよね。その回もあってか子どもたちは本当に目を輝かせながら1回あたり約40分、普段私この説教でも30分お話ししてないのに、この子どもたちのメッセージでは40分ですね話してくださいということで、その計4回にわたってメッセージをしていただきました。それこそもう彼らはですね熱心にもうメモを取りながら、小学生がですよ、メモを取りながら耳を傾けてくれたんです。そして2日目の夜の招きでは多くのお友達がイエス様を救い主と信じる決心へと導かれまして、最終日には一緒に涙を流しながらイエス様の愛に感謝する、 本当に感動あふれるキャンプとなったのでした。時間の関係で割愛しますけども、実はこのキャンプに至る本番までの2週間はとにかくハプニングの連続でした。けれども水曜日のオンライン祈祷会をはじめとする皆さんお一人お一人の尊いお祈りに本当に支えていただきまして、なんとか本番ギリギリ行きの新幹線の中でようやくすべての準備が整って、キャンプ場では思い切り楽しんでくることができた次第だったんですね。一時はどうなるかと私の中ではすごくヒヤヒヤしていたんですけども、誰よりも自分自身が一番恵まれる、本当に神様の祝福と感動あふれる3日間となりましたことを心から感謝しております。改めまして皆様の尊いお祈りを本当にどうもありがとうございました。それでは早速今朝も御言葉に耳を傾ける時を見てまいりましょう。前回はサウルを恐れて不信仰に陥っていたサウルから一転、もう一度主に信頼し主に身を委ねて歩むダビデの姿から見てまいりました。一時的に国外逃亡を図ったダビデでしたが、悔い改めてもう一度イスラエル国に戻ってきたんですよね。そこにダビデの親族をはじめ経済的に大変な人々やサウル政権に不満を抱いている人々が続々とダビデのもとに集まってきまして、この時点で約400人という大所帯となって、ダビデはそのリーダーとして彼らを導くこととなったのでした。その傍らダビデは今や高齢となった自分の両親のこともちゃんと考えていまして、彼のひいおばあさんにあたるルツキに登場するあのルツの出身地だったモアブの王様に両親を託したんだということが前回見た場面だったんですね。その続きとなります今朝の場面には大きく分けて3つの出来事が記されています。ここにはダビデを捕らえようとするもなかなか思うようにことが進まないことに苛立つの姿と、ダビデを支援したという一方的な疑いからその祭司の町全体が虐殺されてしまうという大事件、さらにはそこから逃げ延びた祭司の息子によってこの事件がダビデに知らされるという大きく3つの出来事が記されています。今朝は大変長い箇所ですから、この内容すべてを詳しく見ることはとてもできません。でもこの場面を通して最も私が教えられたことをシンプルに一つだけお分かちさせていただきたいと思います。それは今朝の説教題にもさせていただいたことですけども、あなたは神に愛されている大切な人なんだということなんです。この事実を知っているか否か、この恵みに生きているか否か、それによって私たちの人生は大きく変わるんだということを今朝は与えられた場面から受け取ってまいりたいと思います。私たち人間は神に愛されている大切な存在として作られました。そして聖書は繰り返し私たちにこのメッセージを教えてくれています。でも果たしてこの事実を本当にその通りだなと知っている方はこの世界にどれぐらいいらっしゃるでしょうか。仮に知識として知ってはいても自分が本当に神に愛されている存在なんだということを普段の生活の中で意識して歩んでいる方はどれぐらいいらっしゃるでしょうか。私たちは毎週日曜日ごとにこのことを御言葉や主の食卓を通して確認しているはずなんです。そしてそれ以上に神様は私たちのことをこんなにも愛してくださっているのに、どうして私たちにはそのことがわからないのでしょうか。これは先日のキャンプでもお友達と分かち合ってきたことですけども、それは私たちの心の中にある問題があるからなんですよね。それは神様の愛なんか 別に分からなくていいよ、それより自分のことを一番に考えちゃおうよという自分中心な思考に持っていこうとする問題が私たちの心の中にはあるからなのです。そしてこの神様一番ではなくて自分が一番、自分中心な心のことを聖書では罪と言うんですよね。神様はこんなにも私たちのことを愛してくださっているのに、私たちはそんなこと気にもせず自分のことを一番に考えてしまっている現状があります。そして自分のことを一番に考えるということは、分かりやすく言い換えるならば、自分は正しい、自分は悪くないと思うことと同じだということなのです。私たちはみんな、子供も大人も、自分は正しい、自分は悪くないと思いたい生き物なのです。でもそれは結局のところ、自分中心なんですよね。今朝ご一緒に注目してまいります聖書の場面には、自分が神に愛されている大切な存在であるというこの愛に生きているか否かで全く異なる生き方をしていた2人の人物が登場します。1人はサウル、もう1人はダビデです。もちろん他にも重要な登場人物が何人かいるのですが、特に神の愛、主の愛に生きていなかったサウルと主の愛に生きていたダビデ、この2人の在り方に注目をしつつ、改めて主の愛に生きるとはどういうことなのか、その恵みを受け取ってまいりたいと思います。それではまずは主の愛に生きていなかったサウルの在り方から注目をしてまいりましょう。サウルという人はもともと主の愛を全く知らなかった人ではありませんでした。当初預言者サムエルから王様として任命された際、彼は自分みたいな小さなものがと心から恐縮していたんです。そしてこんな取るに足らない自分のようなつまらないものを選び、イスラエル史上初の国王として用いてくださる神がおられること、そのとてつもない愛と憐れみに彼は心から感謝して、その王様としての歩みをスタートした次第だったんですね。しかしながらかなり早い時点で彼は主の愛に生きるよりも人の愛に生きることを選び取るようになります。すなわち彼の一番の関心事は自分が人からどう見られているか、人から認められたいということでありました。それだけ彼はセルフイメージが低く承認欲求に飢え渇いた人だったのです。けれどもサウルのような人は決して珍しくはないのだと思います。私たちは誰だって人から認められたいし誰かに愛されたいという基本的な欲求を持っているものです。でも同時に私たちは誰もが自分中心という罪の性質も抱えていますから、この欲求を完全に満たしてくれる人というのはこの世には存在しないんですよね。誰かに認められたい、そして誰かに愛されたい、この欲求を真に満たしてくれるのは主なる神様以外にいらっしゃらないのです。サウルは神様の愛を知っているはずでした。けれども彼にとっては主の愛に生きるよりも王様として人々からすごいですねと認められることの方が重要だったんです。ですから今や自分よりもはるかに人気者となったダビデのことはもう憎らしくてならず、何としてでも亡き者にしてやりたいと執念を燃やしていたのでした。そのような中で 一時行方不明だったダビデが再び発見されたとの情報が飛び込んできたところから今朝の場面は始まります。すでにサウルの苛立ちは頂点に達していました。主の愛に生きていなかった彼は自分の欲求が満たされていない状態を受け入れることができず、その苛立ちを7節と8節で聞けベニヤミン人と家来たちにぶちまけたのです。その上でお前たちが出世できるのは私のおかげなんだぞと半ば恩着せがましく語りかけ、それなのにお前たちはと八つ当たりをし、挙句の果てには誰も私のことを思って心を痛めないと泣き落としをしたのでした。私たちはここに神の愛を拒み、貪欲なまでに人の愛に生きようとするサウルの見苦しい姿を見ることができるのではないでしょうか。そんなサウルの泣き言に対し、一人の外国人が声を上げます。彼の名はエドム人ドエグ。エドム人というのはもともとあの創世記に登場するエサウとヤコブという双子の兄弟の兄、エサウの子孫にあたるで、イスラエルの南側に住んでいた人々です。ですが当時イスラエルでは優秀な人材であれば外国人でも採用していましたから、きっとドエグという人は仕事のできる人だったのでしょう。そしてこの時も彼は誰よりも早くサウルに耳寄りな情報を告げるんですね。それは前の章の21章でダビデが最初の逃亡先として訪れた祭司の町ノブの幕屋での出来事でありました。そこでダビデは祭司アヒメレクに嘘をつき、食料と武器を調達したわけですけれども、この出来事を目撃していたドエグは、あたかもアヒメレクが積極的にダビデを支援したかのようにサウルに告げ口をしたのです。その結果、激怒したサウルは祭司アヒメレクの弁明に耳を傾けるどころか、彼と彼の家族のみならず、この祭司の町ノブの住民と家畜に至るまで全てを虐殺するというとんでもない暴挙に出たのです。主の愛に生きることを知らなかったサウルには、自分の意に反する事柄に耳を傾けたり、憐れみの心を示すという選択肢はありませんでした。なぜなら彼は自分は正しい、自分は間違っていないと思い込んでいたからなのです。私たちはここに自分中心という罪の性質がもたらす恐ろしさを見ることができるのではないでしょうか。もちろんサウルの場合は極めて極端な例なのかもしれません。でも私たちもまた自分の意見が否定されたり、自分の間違いを指摘されたときには思わずムッとしてしまったり、嫌な思いになりますし、反論や言い訳をしたくなってしまう存在であることを素直に認めたいと思うのです。でも主の愛に生きている人はどうなのでしょうか。続くダビデの対応から見てみたいと思います。一時は神に信頼することから離れるも、再び神に立ち返り、その愛に生きるものとされたダビデでありました。20節以降でダビデは命からがら逃げてきた祭司アヒメレクの息子エブヤタルからこの度の大虐殺の知らせを受けます。その際彼は一切弁明することなく、この事件の全責任は自分にあることを素直に認めるんですね。22節の後半をお読みいたします。私があなたの父の家の者全部の死を引き起こしたのだ。それはあまりにも重すぎる現実でありました。場合によっては実際にこのような残虐な行為をしたのは 自分ではないわけですから、アヒメレクの息子に同情しながら一緒になってサウルやドエグに怒りの矛先を向ける。それによって自分に対する批判や疑いを回避するということだってできたはずなんです。けれどもダビデは何の弁明もせず、この事件の全責任は自分にあることを素直に認めたのでした。私たちはここに主の愛に生きる人の真に謙虚な姿を見ることができるのではないでしょうか。ダビデという人はこの後もさまざまに大きな過ちを犯したことで知られていますから、決して完全無欠な人ではなかったのです。けれども彼の素晴らしさは、自分の罪を素直に認め、すぐさま神の前にへり下り、謙虚に悔い改めることのできる人だったということなんですよね。その姿勢は彼が晩年になってからもあることはありませんでした。これはサムエル記第2の一番最後の章、24章での出来事ですけども、彼が自分の国の軍事力を確認しようと人口調査の罪を犯した際、その報いとして預言者ガドを通し3つの裁きを提示されるんですね。つまりどの罰が良いか、この中から一つ選びなさいと問われたのですが、その際ダビデは次のように答えたのでした。サムエル記第2の24章14節をお読みいたします。ダビデはガドに言った。それは私には非常につらいことです。主の手に陥ることにしましょう。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。主の憐れみは深いからです。これがダビデの信仰でした。すなわち、主の愛に生きるということは、主の深い憐れみに身を委ねて生きることなのではないでしょうか。ダビデは自分が犯してしまった罪がどんなに大きなもので、どんなに取り返しのつかない問題であるのかを心から認識しました。自分の力や努力ではどうしたって償うことのできない問題であることを謙虚に認めていたのです。だからこそ彼はもう二度と罪は犯しませんといったできもしない誓いを立てたり、自分で自分を罰する懺悔の日々、償いの日々を送るようなことはしませんでした。それをしたところで償いきれるほど自分の犯した罪は決して軽いものなんかではないことを彼は自覚していたからなのです。すなわち主の愛に生きるということは、自分の罪深さが分かるようになるということです。私たちがクリスチャンになるということは、もうこれからは二度と罪は犯しませんと誓いを立て、罪を犯さない人になることなのではないんですよね。むしろクリスチャンになるということは、今まではこんなこと罪だとは思いなかったということが、これも罪だったのか、あれも罪だったのかと、少しずつ自分の罪深さが分かるようになることなのです。そして主の愛に生きるということは、こんな罪深い私にもかかわらず、こんな私を決して見放さず捨てないでいてくださる神への感謝にあふれて生きることです。自分の罪深さと向き合うということは、ある意味とてもつらいことですし、とても勇気のいることです。けれどもその苦しみをはるかに超える主の愛と許しが絶えず注がれていることを思うと、なんて感謝なんだろうかと、私たちの内側には感謝と喜びがあふれてくるのではないでしょうか。だからこそダビデは自分の罪深さを謙虚に認めることを 躊躇しなかったんですよね。この神が変わらない愛で今日も私を愛してくださっている。だから彼はどんなに罪を犯してもこの神の前に許されに出ていくことをやめない信仰者でいることができたのではなかったでしょうか。すなわち主の愛に生きるということは何度でも主の前に許されに出ていくことをやめないクリスチャンとして生きるということなのです。私たちはこれからも何度も何度もそれこそ自分でも呆れてしまうぐらいに罪を犯し続けます。私たちは生身の人間である以上罪を犯さずに生きるなんて不可能なんです。でも私たちは神に愛されている大切な存在としてこの世に生を賜りました。その神が私たちの救いのために私たちを許すために私たちがこの方にあって真に生きるものとなるために神の子イエス様を与えてくださったのです。私たちの抱える罪の問題は決して私たちの努力や賠償によって償えるようなそんな軽い問題なのではありません。だからこそ私たちにはイエス様の十字架が必要なんです。イエス様の許しがその深い憐れみが必要なのです。くしくも今週はキリスト教の暦では受難週です。私たちの罪のためにイエス様がどれほどの苦しみを受けてくださったのか続く主の食卓を通し今一度深く吟味したいと思います。そして来週はそんな主の復活を覚えるイースターです。イエス様がその死を打ち破って復活してくださったということが私たちにとってどんなに大きな慰めであり喜びであり希望であるのかを改めて受け取り直したいと思います。あなたは神に愛されている大切な人、このように私たち一人一人に語りかけ私たちが救われることを諦めないでくださった神が絶えず私たちと共にいてくださいます。ぜひ今日より始まります新たな一週間の旅路においてもこの素晴らしい主の愛に生きるものとしてそれぞれの場へと使わされてまいりましょう。